H2 始まり、いつも鍵が見つからない朝、H2。P、甲州浜港区の朝7時10分、34歳のプロダクトマネージャー林千春香は、また玄関でしゃがみ、通勤バッグをひっくり返していた。鍵はどこ？鍵はどこ？とつぶやきながら、右手でバッグを前倒しにし、ヘアピンや口紅、充電ケーブルが床にばらまいた。彼女の住む78平方メートルの 2LDK は3年前に完成済みで、間取りは四角いのに、毎朝の外出は戦いのようだった。P5 で彼女はこう計算した。目覚めてから出かけるまで、部屋を行き来する回数は平均 4.7 回。そのうち3回は物を探すためだ。鍵、社員証、イヤホン、この3つの小物には定位置がなく、いつも最後の瞬間に消える。私が怠け者なのではなく、動線が部屋自体に逆向きに設計されていたのよ、という言葉は長く私に残った。P、住まいの問題を、物が多すぎる、収納が足りない、と責めがちだが、林さんの家は乱れておらず、棚も満杯だった。彼女を困らせていたのは、ベッドからドアまでの14歩の間に、必要な動作があまりに細かく散らばっていたことだ。一度の外出で3つの部屋を往復し、総距離はほぼ40メートルに達する。P、その月、彼女は愚直なことをした。一週間の外出をスマホで撮り、コマ送りで確認したのだ。結果は衝撃的で、鍵探しだけで7日間累計2時間11分もかかっていた。彼女は収納ボックスを買うのをやめ、まず胴を直すことにした。これが高頻度動線最適化の始まりだ。P、H2、高頻度動線とは何か、H2。P、動線とは、人が空間の中で用事を果たすために移動する経路のこと。高頻度動線とは、一日に最も繰り返される数本のことだ。起床から洗面、料理の洗い、切り、炒め、ソファからベランダ、キッチンへ。これらは一日に数十回現れ、だからこそ一回あたり30秒でも省けば、年間で何日も生まれる。P、一本の動線を直すべきかは、頻度と往復の2つの数字だけで判断する。頻度が高く、往復が多いほど、リターンは大きい。林さんの頻度トップさんは、ベッド、洗面所、玄関、キッチン流し、コンロ、冷蔵庫、ソファ、ベランダ、キッチンで、いずれも明らかな引き返しがあった。P、動線を平面図の折れ線だと勘違いする人が多いが、本来それはまず、動作の順列だ。良い動線は、必要なものを手元に置き、次のステップを自然に続け、無駄な歩行を挟まない。彼女の言葉を借りれば、動線が流れれば、家は考えなくていいラインのようになる。P、私は彼女の家で丸一週末を過ごした。一番直接的な感触は、修正後は外出に考えがいらなくなったことだ。バッグ、鍵、社員証は同じ壁にかかり、よく履く靴に足は下の靴箱に、傘はドアの後ろに立てかけられている。すべての外出動作は一直線に圧縮され、寝室からドアまで11歩で、往復ゼロだ。P、H2 専門分析、動線効率の定量化モデルと実測 H2。P 手頃を感覚のままにしないため、2週間の計測を定量的な方法で行った。革新の結論は、78平方メートルの住宅で高頻度動線を再構成すると、1日の物探し時間が約23分から約11分に減り、1日あたり約12分短縮された個人実測、主要動作をタイマーで14日連続記録。これは年間約73時間、丸9日分の労働日に相当する。P 用いた枠組みを、動線エントロピー削減モデル、ライフ OS 動線監査法と呼ぶ。各動線を起点、補給点、動作数、往復数の4要素に分解する。 従来の癖で適当に置く、配置と対照し、モデルは補給点を動作順列の次の枠に置くことを求め、思い出の中のだいたいそこには置かない。下表は同じ料理シーンでの両者の違いだ。P。P、具体的で見分けのつく事例は、林さんのキッチン改修だ。元の配置は流しが窓下、コンロが向かいの壁、冷蔵庫が入り口左で、目玉焼き一つで厨房を3回横切っていた。これを冷蔵庫、流し、まな板、コンロの左折一列に並べ替えると、単調理の移動距離は 9.4 メートルから 3.1 メートルに、約 67% 減、巻き尺実測となった。これは再現可能な空間実験であり、主観ではない。P。P、着地できる指標は3つ。1高頻度動線の往復数は、できるだけ0を目標。2起点から完了までの走歩数は、改修前より 40% 以上の減を目標。3、1日の物探し、総時間を15分以内に抑制。実行チェックリスト、第1に1日を録画し、往復点を記す。第2に高頻度小物を動線終点の壁に留める。第3にキッチンと玄関を動作順に並べ替える。第4に7日間タイマーで検証。第5に毎月新たな往復が生じていないか見直す。P。H2、玄関動線、外出前の7品を1本のラインに留める H2。P、玄関は動線最適化の第一の線上だ。なぜならそれは帰宅の終点であり、外出の起点だからだ。林さんは外出必携の7品、鍵、社員証、イヤホン、口紅、ティッシュ、入館カード、サングラスをすべて幅60センチのペグボードに腰の高さでかけ、視線を落とせば見えるようにした。P。P、鍵は順番だ。彼女はドアを開ける、物を取る、身につけるの動作順に並べた。一番左が入館カードと鍵、真ん中が社員証とイヤホン、右上がサングラスと口紅。手を伸ばすと7品一度に揃い、うつむいて探さない。このボードは89元だが、1日あたり少なくとも4分の慌てを省いたと彼女は言う。P。P、靴箱も総分けした。よく履く二足は下の開放棚、季節物は上の扉付き棚。スリッパは外向きに置き、一歩で履き、傘はドア裏の桶に立て、奥の深い棚に埋めない。P。P、我々が測ったところ、修正後はドアを開けてからバッグを置き、靴を履き、上着をかけるまで全体で8歩で、ドア以外の部屋に戻ることはない。単身や共働きには、この玄関ラインが最も費用対効果の高い第一の直しだ。P。H2、キッチン三角、洗い、切り、炒めの黄金半径、H2。P、キッチン動線には、ワークトライアングル、という定石がある。流し、コンロ、冷蔵庫の3点の各辺を 1.2 から 2.7 メートルに収めるのが良い。林さんの元の3点は壁で引き離され、まるでトラックのようだった。壁は壊さず、三角の真ん中にまな板とカートを補った。P。P、具体的なやり方は、冷蔵庫から出した野菜をそのまま左の流しへ、洗ったらまな板へ、切ったら1回転でコンロへ。3ステップが内向きの子を作り、邪魔な家電は入らない。電子レンジを背の高い棚に移し、カウンターを切る工程に開けた。P。P ズ調味料も頻度順に並べ直した。油塩糖醤油はコンロ右の腕の届くラックに、使わぬ香辛料は壁棚へ。炒め中、手はコンロの半円から離れない。一皿あたりの調味料取得動作を11回から4回に減らしたと測った。P。P、彼女が見せたタイマーでは、修正前は2皿一重で平均38分、修正後29分。省いた9分のうち6分は往復しなくなったことによる。キッチン動線が良くなると、料理は負担から流れる作業になる。
P
H2 衣類動線洗濯から収納まで往復ゼロ H2 P 衣類動線は見落としやすい。浴室、ベランダ、寝室の3区をまたぐからだ。林さんの旧フローは脱衣楼が浴室、洗ってベランダへ干し、乾いたらまた寝室へ畳む一度の洗濯でベランダ、寝室を2往復していた。
P。
P、彼女の直しは、収納終点を前にずらすことだ。ベランダに引き出し付き仕分け棚を設け、日常的、アイロン待ち、季節外に3分し、洗ったら同じゾーンで叩いて収め、吊るすものは昇降竿で、寝室には戻らない。寝室には今季よく着る半分の棚だけを残す。
P。
P、もう一つの工夫は、人しお一出一のルール。新しい服を一枚買ったら、同じ種類を一枚処分する。これで衣類総量を動線が支えられる範囲に固定し、溜まりによる新たな往復を防ぐ。彼女の服は187着から約120着に減り、それでも週に重複なく済む。
P。
P、この動線の後、一度の洗濯往復は26メートルから9メートルに減った。彼女は一番嬉しいのは距離ではなく、乾いた服を抱えて廊下でどこに置くかボケることがなくなったことだという。
P。
H2、夜の動線、寝る前3分の明かりと経路、H2。P、夜の動線は逆方向だ。リビングから寝室、洗面、消灯、ベッド。頻度は低いが睡眠に関わる。林さんは玄関、廊下、浴室の3箇所に暖かい 5% の人感夜間灯をつけ、近づくと突き離れると消えるようにした。
P。
P、彼女は寝る前の動作を1本に圧縮した。リビング消灯廊下歩き、浴室で磨きベッドへ。手灯はつけず、強い光でメラトニンを切らない。充電器、水筒、アイマスクは枕元の1枠に予知し、真夜中の床探しをなくした。
P。
P、鍵となる数字は3分。横になるから全消灯までを3分以内に収めるのが目標だ。以前はスイッチを消すために3回起きていたが、今は人感灯が最後の一歩を代わりにやる。これは小さく見えて、入眠を約15分早めたと彼女は言う。
P。
P、夜の動線が最も恐れるのは、引き返しだ。例えば、キッチンの明かりを消し忘れまた戻る。彼女の答えは、忘れやすいスイッチをすべて枕元の親元に集め、一目で確認すること。動線が短くなれば、心も静かになる。
P。
H2、子供とペットの動線、低い視点からの再設計、H2。P、子供やペットのいる家は、動線に低い視点の層を加える。林さんの友人の家には3歳の男の子がいて、リビングから寝室への通路におもちゃがいつも散らばり、走るたびつまずいた。我々は子供の身長90センチで、おもちゃ動線を描き直した。
P。
P、やり方は、よく使うおもちゃを通路脇の低い開放棚に、子供の肩より低く収め、自分で取り出し自分で戻せるようにすることだ。動線末端にローリング収納箱を置き、舞を子供が押して一回集め、収納を課題ではなく遊びにした。
P。
P、ペット動線も同様だ。猫砂、餌、水をベランダに一列に並べ、人間の本筋から外しつつ毎日掃除しやすく。リードと袋は玄関の低いフックにかけ、出かけにさっと取る。低い視点で前下の動線をぶつからせない。
P。
P、この動線の指標は単純だ。子供やペットが物のせいで止まる回数を1日あたりで。目標は1日14回から2回未満へ。林さんは、家が流れるかは一番低い声音が滑らかに歩くかでわかると言った。
P。
H2、動線監査チェックリスト、週に15分の自己点検、H2。P、動線は一度直せば終わりではない。 習慣は変わり、新しい家電や癖が新たな往復を生む。林さんは一つの決まりを作った。毎週日曜、15分で高頻度動線3本をもう一度歩き、3つの問いを自分に投げる。P 一つ目、今日空歩きしたステップはなかったか。例えば前もって置いておけたもののためにだけキッチンへ行くこと。二つ目、いつも最後の瞬間に探すものはなかったか。あれば動線終点へ前に出す。三つ目、今週新たにできた往復はどこか。その場で退け、癖にさせない。P 彼女は共有メモを往復ログにし、一行だけ時間、場所、動作を書く。一ヶ月でログは一日6件から1件未満に減った。監査自体は変化を生まないが、変化を見え、保たせる。P 講習を去る日、私は彼女が7時10分きっかりに出かけるのを見た。バッグを肩に、ドアを引き、しゃがまず、探さない。彼女は今一番大事なのは、省いた9分ではなく、出かける前のあの慌てない静けさだと言った。それがおそらく動線最適化のすべての意味だ。P H2FAQH2 ピーモンの賃貸で内装を変えられないが、動線は最適化できるか？
と、もちろんできる。
本記事の事例はすべて壁を壊さず、ペグボード、カート、人間灯、フックなど可逆な小物だけを使っている。賃貸こそ動線を直すべきで、難装は柔軟で退去時に持ち出せるからだ。
P
家の面積が小さいが、動線に意味はあるか？
と、小さいほどすべきだ。狭小住宅では一歩が貴重で、往復ゼロの動線一本で30平方メートルを40平方メートルのように落ち着いて住める。まず玄関の7品とキッチン三角から、投資最小でリターン最大だ。
P 動線最適化にお金がかかるか？
と、かけなくていい。
林千遥の一式改修は300元末密、大半はペグボードと人間費だ。本当のコストはスマホで1日を取り、往復点を見つけるその15分の思考であり、金は二次的だ。
P
効果が見えるまでどれくらいか？
と、構造的修正はその日のうちに感じられ、例えば鍵を壁にかければその夜の外出が早くなる。
しかし習慣の定着には約14日のタイマー検証が入り、2週間のデータで往復が本当にゼロになったか確認することを進める。
P
老人と同居する場合どう配慮するか？
と、老人が高頻度で使う薬、水筒、リモコンをリビング動線の中間点、手の届く低い棚に置き、小さな用事で寝室を往復させない。動線設計は家族全体で一番弱い経路をカバーすべきだ。
P